神様は今年私たち一人一人を祝福し、またここにおられるお一人お一人を用いてくださいます。主の約束に今日も目を向けましょう。聖書は神様の約束の書物です。今私たちが開く聖書は神様は私たち一人一人に与えられた約束の書物です。約束は信じる者の上に実現します。そして聖書は知恵の書物です。聖書に従うときに私たちは賢く生きることができます。知恵あるものとして生きることができます。今日も共に聖書を見ていきます。今日は戸は閉じられた、戸は閉じられたという主題で見ていきます。昔の寓話があります。ミダスという王がいました。彼はお金が大好きでした。そしてあなたの願うもの何でも聞いてあげよう、一つ言いなさいと言ったとき、この言われたとき、この王は言いました。私の触れるものすべてお金に変えてください。有名な寓話です。私の触れるもの、触るものすべて金に変えてください。もう想像しただけで嬉しくなります。私がこのマイクを触ると金のマイクになります。私がこの講談を触ると触れると金になります。さあこれ売ればどれぐらいになるでしょうか。これをこの金に変わったものを売ればどれぐらいになるでしょうか。私が触るもの全部が金になる。この王はそんなことを願いました。そして聞かれました。大喜びです。触りました。一つ一つが金になります。食べるものを触った時それも金になりました。そして飲むものを触った時それも金に変わりました。そして彼は気がつきました。喉を潤そうと思って飲み物を持つと金になる。金を飲むわけにもいかない。そして食べるものを触るとそれも金になりました。触らないで食べないといけない、触らないで飲まないといけない。そして夜になりました。寝ようと思ってそのベッドに触れると金になりました。そして掛け布団、私でいう掛け布団を掛けようと思ってこうするとそれが金になりました。金に覆われて寝る、何か王の死体のような感じ。そして金というのは結構ずっしりします。それをかぶって寝るというのは本当につらいことでした。そして一番大切な人に触れる、するとその人もまた金になっていく。金が欲しい、金が欲しい。触れるもの全部が金になっていく。触れるものすべてが金に変わっていく。その時王は思いました。一番醜い、この金が一番醜い、こんなものいらない。そして願いました。パクトロスの泉に浸かると力は消える。彼は浸かりました。何を持っても大丈夫、何を触れても大丈夫、変わることはありません。その時すがすがしい思いになったという寓話です。この寓話は私たちに教えます。金またお金というものは大切、しかしそれは目的ではない。それは私たちの人生のゴール、目的ではない。それは道具だということ。すなわちそれをどれだけ持つかではなくて、今あるもの、得ているものをどう使うか、何のために使うかということが大事という大切なメッセージを私たちに教えています。私の人生もまた同じです。私たちがどれだけ多くを持ち、どれだけたくさんのものを手に入れるかではなく、今あるもの、今私たちに与えられている、時には時間、時には能力、時には持ち物、そのものをどのように使うかということ。神様は私たちに一番大事なもの、一番素晴らしいものをもうすでに与えられました。それは自由です、自由です。しかし多くの人たちは自分の人生の目的を、自由、もう全てから自由なんだ、誰にも束縛されたくない、私は私のしたいことをするんだ、人生の目的が自由になりました。ですから束縛するもの、覆ってくるもの、全てに反抗し、全てに反抗し、そして私は自由になりたい。確かに自由は大切です。 神様は私に自由意志というものを与えられました。私は右にも左にも行くことができる。私は前にも後ろにも行くことができる。私たちは誰かを愛し、誰かを憎むこともできる。誰かを信頼し、誰かを疑うこともできる。私たちは自由です。神様はこの自由を目的ゴールとして与えられたのではなくて、手段として与えられました。この自由を使って私たちは人を信頼する。自由の中でその人を信頼しない、疑うということもできる。その人と無関係で生きることもできる。その自由の中で、いや私はあなたと共になりたい、あなたを信頼して歩んでいきたいという時に、私たちは本当の関係ができます。神様との関係もないです。神様は私たちを決して強制的に無理やり、さあ私についてきなさい、私を信頼しなければあなたを滅ぼすと言われたのではない。自由を与えられました。何のために？手段です。この自由というものを使って私、神様を信頼することもできる。天と地を作られた神様を信頼することもできる。疑うこともできる。信頼して従うこともできる。いや私は関係ない、私は自分の好きなように生きると言って背を向けて生きることもできる。自由があります。その自由を使って私たちは選び取ります。あなたを信頼します。あなたと共に歩みたい。神様は私たちいつもこのことを願っておられます。自由となるということが私たちの人生の目的ゴールなのではなく、神様が与えられたこの自由を使ってどのような人生を歩むか、何をするかということが一番大切なことです。聖書は私たちにこう言います。神が地をご覧になると、神は地を見られた、地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。神様は見て言われました。堕落していた、すべての肉なるもの、人間です。その自由を使って地上でその道を乱していた。すなわち神様が、さあ私を信頼して歩みなさい、私共に歩んでほしいと願った、それを乱しに乱していた。世の中の特徴は、言います、神はいない、そして死んだら終わり、神はいない、だから中心は私、そして私は死んだら終わり、ただの無になる、だから今楽しむ、今楽しまなければ明日死ぬかもしれない、今楽しんでおかなければ1年後自分は動けなくかもしれない、死ぬかもしれない、いやきっと何年か後死ぬだろう。じゃあ私にとって一番素晴らしいことは楽しむこと、今自分のしたいことをすること。だからしたいことをするための妨げとなるものは全部排除していく、反抗し、それらのものを全部排除していく。したいことをするんだ、したいことをするんだ。そして本当にしたいことをするか、聖書は私たちに言います。結局したくない、悪を行ってしまう自分、後で後悔してしまう自分、自分の胸を叩き、時には自分の頭を叩いて、俺はなんと、私はなんと愚かなんだろうかと後で分かる、そして思う。自分の人生なんか価値がない、自分の人生なんか価値がない。世の特徴は、神はいない、死んだら終わり、だから自分のしたいことをする、そして結論は価値がないと自分で言ってしまう。しかし神は人間を作られた時言われました。生まれた時、私たち一人一人が生まれた時、ここにいる一人一人が生まれた時、神様は誰よりも私たちを見て、聖書は言います、私たちが母の胎のうちにいる時から神は私たちを見つめ続けられた。胎のうちにいる、その時母親も見ることはできません、見てもまあエコーでこうちょっとなんかわけのわからん、わけのわからんみたいですけど、そういうのが見えるだけです。でも神様はその胎のうちにいる時から私たちを誰よりも先に見つめ続けられた、見ていてくださった、そして生まれた時に言われた、非常に良かった、非常に良かった。神様はこの私が生まれた時に非常に良かった、神様が喜んでくださった、それが人間です。神の国の特徴、それは主がおられる、神がおられる、だから人間死んで終わりじゃない、非常に良かったと言われた神様は私たちと永遠に過ごすために天を用意された。そして私たちは今生きている間、この地上で使命を果たす。その使命というのは何か、神様を信頼し、 神の御心をこの地で行うこと、自由が与えられました。この自由をもって素晴らしい神様を信頼する、その時何が起こりますか？子供が、幼子がお父さんお母さんを信頼する時に喜びが起こります。子供がお父さんお母さんから俺は自由になるんだ、まだ自分で何もできない、自分で何もわからないにもかかわらず自由になるんだと言って反抗を繰り返す、反抗を繰り返す、反抗を繰り返す、その時に自分の中に喜びは全くない。神様は私たちに、さあ信頼しなさい、私信頼する、その時に喜びを与えてくださる、そしてこの地上で使命を果たす、使命を果たしている私たち、信頼し神様に従っている一人一人の顔はどんな顔になりますか？顔を上げることができます、胸を張ることができます。価値がある、私の人生には価値がある、今日私が生きるということには価値がある、神様が与えられたこの時を生きるというのは最高の価値があると私は告白して歩むことができます。